問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取のそこから大体さん他各社の提供でお送りします。
どうも神田伯山です。車買取のそこからはどんなお車でも高額買取。え、どこも同じようなこと言ってる？そう思ったあなた、ぜひ一度お電話を。0120-590-870。車の高額買取なら、そこから。詳しくは、ウェブで。
年末恒例のフォレスタコンサート。今年も、リクエスト企画をお届けします。TBS ラジオ公演、フォレスタコンサート、リクエストスペシャル2024 in 文京は、12月23日、文京シビックホール大ホールで開催。詳しくは、TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日池袋の新文芸座にて仁義なき戦いを第一作から第五作まで連続で一気に見ました。仁義なき戦い、広島死闘編、代理戦争頂上作戦完結編、ほぼ毎回川谷拓三さんが何回も出て何回も死んでいました。拓本死にすぎー。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、メールいっぱい届いてるんでね、ちょっとメール読みましょうか。ラジオネーム金山さんからです。先日サンジャポで大谷翔平選手の大活躍の解説者として井上貴博アナウンサーが出演していました。慶応義塾大学時代は高校野球部コーチをしていて、大谷翔平の試合はほぼ見ているという薄い肩書きで、大谷翔平の盗塁技術を実演しながら解説しておりました。解説として話していたこと、ほとんどみんな知っていることでした。TBS は元プロ野球選手ではなく、なぜアナウンサーに解説させたのでしょうかっていう。もう許してやれよ。しょうがないだろお前。もう俺がさ、確かに俺が火をつけたんだよ。井上アナディスリをちょっとしたんだけど、もういいだろ。もうやめて。高博の悪口を言わないで。もう雇われてんだから、アナウンサーとして。その要求があるから、井上さんがやりたいんじゃなくて、その要求があるからやってる。ほとんどの人は井上高博アナの解説で満足してるんですよ。お前みたいな、なぜプロ野球選手じゃないんだ、元アナウンサーのやつに解説させたのが良くない、 TBS どうなってんだとかいうやつはごく少数なの。そんなことに目くじらを立ててるもう視聴者はいないんだから。俺さ、俺井上アナと確か会ったことないんだけどさ、もう会えないじゃん、お前らのせいで。お前らがこういうメールを送ってくって、俺もついついおっちょこちょいだから読んじゃうから、井上アナに絶対耳に入ってるから会えなくなるだろう。もうやめてよこういうの、本当に本当に商売上がったりだ、お前らのせいで。やっぱりこうなんかさ、ラジオっていうのがあるから、パーソナルな部分みたいなのをやっぱラジオのアナウンサーは出さなきゃいけない、出さなきゃいけないと言って苦労されてるっていうのはあるのかもしれないね。だからまあ本当はアナウンスメントなんていうのはこう受け身作業でさ、いろんな人の話を聞いたり、相槌が上手かったり回しが上手かったりみたいなんで、あえて自分を出さないっていうのがアナウンサーの美学であり、なんかそういうのが職業だって僕は勝手に思ってるんですけど、でもラジオがあるから変にパーソナルな部分を出さなきゃいけない。ましてや安住紳一郎というスターがいるから、ああいう風になりたい、ああいう風になんかリスナーがついてくる日曜天国みたいな番組を作りたいと思ったら、やっぱ泣いちゃうんだよ、気づいたら。気づいたら泣いちゃうっていう、多分そういうことなんだよね。そこら辺のガチャガチャって るアナウンサーのカルマみたいなのが、まあ面白いっていう。もうだからラジオネーム金山さんもう送ってこないでください。井上アナウォッチャーの。やめてください。その TBS ラジオが生んだ怪物を掘り起こさないでください。で、他にもいいメール来てましてね。ラジオネームあららさんから、白山さんこんばんは。毎日ポッドキャストでラジオを拝聴している絶賛就活中の理系大学3年生女子です。そんな私は今現在、テレビ業界や出版社志望としてエントリーシートを書き続けています。しかし、本当にこの仕事がやりたいのかとずっと悩んでいます。究極、社会に対して貢献したいということがあまりないようにも思います。おこがましいですが、職業として、白山さんにとっての講談のように、私も自分にとっての何かを見つけたいと日々悩んでいます。そこで、白山さんに質問があります。なぜ白山さんは当時、誇りをかぶっていた講談を信じられたのでしょうか。真剣な話になってすいません。これからも応援しております。ということでね。まあだから理系大学3年生の女子、絶賛就活中が、まあ何をやりたいかっていうんで日々悩んでるっていうことでしょ。知らないよね。知らない。ごめんなさい。知らないですけど。それより井上貴弘アナの話もう一回。井上貴弘アナは何をしたいのかっていう、そっちの方に俺はもう夢中だから。雇われ商売ですから、言われたことをやるっていう、プロフェッショナルなのを井上井上アナやってるってことなんで、ぜひね、この就活女子に言いたいのは、アナウンサーになっても、ただただアナウンスメントをしてるだけじゃなくて、時には泣いたり、時には野球の解説をしたりというね、このサラリーマンの悲哀を、井上アナから見出してほしい。人生は大変だっていう。批判もされるしっていう。よくわからない伝統芸能の講談師とかに、ちょこちょこ陰でラジオで言われるとか、地獄のようなアナウンスメントの日々だよ。そういうのが就職ですから。皆さんぜひね、学んでいただければいいんじゃないかなと思いますけど、とにかくね、こういう人って多いみたいなの。で、うちのさ、作家のさ、里健さんとかもさ、生活は踊る。俺来週もね、お菓子のやつでちょっとゲスト出させていただきますけど、ジェンスーさんのやつでも、やっぱお便りで、今自分は何をしたいのかわからないんですけど、教えてくださいみたいな人多く来るらしいんだよ。で、またスーさんがね、まあ、取ってつけたようなこと言うらしいんだよ。やっぱこういい感じのことをさ、取ってつけたようなってなんだお前。ジェンスーさんはジェンスーさんの役割を果たしてんだよ。でも究極的にはさ、わかんないじゃん。スーさんだって俺だってさ、もちろん素敵なことは言っていただけると思うんだけど、そこでね、このね、理系女子3年生に言いたいのは、やっぱ川谷拓三の名言を言ってあげたいっていう。もしもこの理系女子3年生が川谷拓三を知らなかったら、お前は教養がなさすぎるよ。ピラニア軍団を知らないのっていう。ピラニア軍団に学んだ方がいいよ、みんな。何をしたいかをわからない人は。志賀マサルとか室田秀夫知らないの？ちょっと教養がなさすぎるなっていう。俺が試験官だったら落としちゃうっていう。川谷拓三ことあだ名拓本がなんて言ってたかっていうと、これ結構真面目にね、そのままのこと言ってますよ。これ響きますよ、きっと。どんな仕事にも面白いとこ、楽しいとこはきっとありますから。自分のために、明日のために、それを早く見つけたもんが勝ちって書いてあるの。井上アナを見ろよ、お前。楽しそうじゃないか。情緒不安定なラジオを繰り出して、批判時にはされたり、時には素敵とか言われたり、あんなに楽しそうにやってるよ。そこ行くとやっぱ川谷拓三はもうやる気しかないから。とにかく、もうだってさ、この仁義なき戦いでもさ、もう毎回役から違うのに、毎回さ、違う役でものすごい悲惨な殺され方みたいにどんどんしてるんだよ。でもそこに活路を見出して、最終的に川谷拓三さんってすごい人気者になったもんね。なんかこう、大部屋上がりみたいなところから室田さんもそうだけどさ、それでもってもうなんか結構いいとこまで行ってやったみたいな感じで、だから結構、見る人は見てるっていう、一生懸命どの仕事でもやれば、見る人は見てるぞっていう、あ、ごめんなさい、昼みたいになっちゃった。本当は見てない時も多いです。世の中結構みんな自分のことで精一杯なんで見てない人も多いんですけど。でもさ、 な、無責任な結構ことを言うなと思って、俺もさ、仕事とかでもさ、20代の若者に対して何かエールをとかさ、偉そうになんかそういう仕事とか来るんですよ。で、まあそれらしいこと言うんだけど、で、なんか、この前もさ、極悪女王っていうさ、まあ面白いネットフリックスのさ、あのダンプ松本さん、プロレスラーのね、女子プロの、描いたの。で、そこで、ダンプさんは、あの、母子家庭で、まあ、母子家庭っていうか、お父っさんがとにかく酔っ払いでどうにもしょうがないみたいな感じでさ、で、まあ、母親がさ、一生懸命さ、貧乏なんだけどさ、正社員のパン屋を勧めて、お母さんこれ、正社員で頼んできたから、つって。でも、もともとさ、あの、ダンプ松本さんはさ、あの、やっぱ、レスラーになりたいわけですよ。で、こう迷うわけ。したら、別の第三者が、好きなことやった方がいいよ、好きなことがって言って、パン屋決まってたんだけど、それを捨てて、プロレスラーになるみたいなさ。でもまあ、それはもちろんね、物語として、極悪女王めちゃくちゃ面白かったからね。だけど、結構みんなが好きなことやればいいよとか、言いがちだよね。まあ俺も講談師で結局好きなことやってるからさ、あれなんだけどさ、みんなが言いがちなんだけど、別に仕事とプライベート分けてもいいし、好きな仕事じゃなくてもそれやってればなんか絶対面白くなってくる面はあるし、あと、まあ生きてくために仕事っていう風な感じで、で、プライベートが本当に私の生きてるものって分けてもいいんだけど、今もう本当にさ、もう自由にさ、あのメディア出てるやつとかがさ、自分の好きなことやっちゃいな、とかさ、無責任に言うじゃん。みんなが自分の好きなことやってたら日本国回んねえから、日本国回んないんで、お願いしますよ。総理大臣とか言わないでしょ、ちゃんと。石破さんとかも、うん、好きなことをやった方がいいですって言わないでしょ。好きなことみんなやってたら回んなくなっちゃうから。石破さんは総理が好きなんだと思うけど、みんなが総理大臣になっちゃったら回んないでしょ。そこにちゃんと大臣もいて、官僚もいてとかじゃないとさ、まあ、回んないじゃないですか、なんでも。いや、同じようなもんでね。だからまあ、自分のしても、こういう人多いみたいね。でも俺も考えたらあれだわ。自分語りになっちゃうけどさ、結構落ち込むこともありましたよ、今までの人生。これからもあるでしょうけど。で、なんかね、知り合いのね、あの、落語家さんに誘われて、なんか企業で講習するみたいなのやってたことあるんですよ。二つ目っていうから、入門してから5、6年目だからまだペーペーだよ。今よりもさらにさ。で、その時にさ、結構さ、みんなスーツ着てさ、よくないのが演芸場とかに来てもらったら嬉しいんだけど、その企業でコミュニケーション術みたいなのでお金が発生したりすんだな。で、俺と、前座だった落語家の音助っていうのがいて、音助と、まあ、こいつは入門2、3年目の優秀なやつで、で、俺講談で5、6年目みたいな感じでさ、背広組みたいな人の前で講談やるんだよ。で、今だったらいろいろやりようあるんだけど、また良くないのは演芸場じゃないからさ、みんなさ、オフになってないのよ。スーツのまま来てるから。で、もって、仕事終わりにそこ来て、まあ1時間ぐらい講談をやるみたいな。で、講談とは何ですかみたいな説明もしながらなんだけど、まあ、硬い硬い。落とすけん時からもう硬いわ。でも俺が頑張ろうと思って、青龍刀権次ってさ、幕末の話やったの。もう全然受けない。もうびっくりするぐらい。しらけ切っちゃって。で、終わった後、質疑応答だ。これも地獄の時間なのよ。あるおっさんが手を挙げて、はいっつって、あ、なんですっつったら、講談って、やって意味あるんですかみたいに言われて。で、俺それ、受けてない時だから、きついわけよ、その質問。で、もその、もう、やる意味あるんですかって言ってる時点で、その人は、面白くなかったってことだろうし、面白くなかったらもう、この商売終わりなんですよ。で、俺もさ、それに対して、旦那ーまたまた言わず、そうですねっていうような感じで入っちゃった。芸人としてあるまじき、またまた、そんな楽しかったでしょ、ちょっとは。え、そんな厳しい顔して、役職は何です、役職はって、そういうような感じじゃなくて、あーって言って、あ、でもあなたが面白くないっていうふうに、まあそういうふうにおっしゃるってことは判断をされたってことでしょうから、したら僕の商売はどうにもしょうがないんですけど、僕の他にも、素晴らしい講談の先生方いるから、そちらを聞いていただければ講談って面白いって分かっていただけると思うんですけどね。はい、わかりました。みたいな地獄の時間。俺も真面目に返しすぎてんだよ。俺講談ってやってて意味あんのかなみたいな、ちょっと思っちゃうぐらい。自分の自信喪失みたいな。で、しかもそれ後輩の音助が見てるわけ、可愛い後輩の音助がさ。で、この前音助に会ったら、あの時のあの企業のやつ覚えてるって言ったら、はっきり覚えてますって。はっきり覚えてますって。もう忘れてくれよ、お前っていう。あんっていう時揺らぐよね。だから自分が頑張ってないと自分の職業そのものもですね、否定されてしまうという講談というですね、非常にこうマニアックなジャンルに生きてますと、地方とか行って僕の講談がつまんないと、講談がイコールつまんないに思われちゃったりするんですよ。例えば、 もう漫才師とかコント師の人って今前世ですから、別にテレビとか出て漫才が面白くなくても、あ、このコンビが面白くないんだ、あるいは落語家が出ても落語家っていうよりも、あ、この落語家が面白くないんだみたいな感じに、まあ視聴者は見てくれるんですけど、あのほとんどの人がメディア出てない講談とかだと、俺が出ると、あ、講談がつまんないんだとか思われちゃうんですよ、直接的に。だからそれが結構怖い商売ではあるんですけど、やりがいがあったってところで、今だから本当にですね、自分の中では楽しいんですけど、昔はまあ地獄の日々もあったんで、その講談をいい職業にするのも悪い職業にするのも自分自身ってところがあるんじゃないかなっていうのを俺は川谷拓三に学んだ。毎回仁義なきでもちょっとずつ死に方違うから、細かく拓本の役柄をちゃんと使い分けて、深作金次の演出もあるんでしょうけど、やってらっしゃいますから、だからまあ、よくね、自分はどうしたらいいんでしょうかとか、何かを見つけたいと日々悩んでますっていう人は、片っ端からピラニア軍団の映画を見るといいです。川谷拓三メインで、室田秀夫メインで、志賀勝メインでっていう。そうするとですね、あ、いろんな生き方があるとか、そういうのを学べると思うんで、ついついね、菅原文太兄とか、梅宮のタッチさんとか見がちなんですけど、あえて川谷拓三っていう。そうすると人生が見えてくる。こう広い視野でこう見えてくるっていうのはあると思うんでね。いいんじゃないんでしょうか、ということで。そう、でも話変わるんですけど、この前さ、お台場にある、もう俺もお台場行きすぎてんだけど、マネージャーの山口さんと、イマーシブフォート東京ってとこ行ってきたんですよ。で、これが、世界初の完全没入体験ができるっていう。まあ基本役者さんがこういて、で、まあ、そこで、こう、芝居が展開されるみたいな。まあ、いわゆるさ、お芝居ってさ、2D っていうかさ、まあ、演者の舞台があって、で、客席があって、こう、分かれてるでしょ、明確に。そうじゃなくて、その、まあ、いわゆるその、イメージで言うと、観客が、もう、その芝居の中に入っちゃうみたいな。自分もエキストラになっちゃうみたいな、まあ、そういうのが世界初完全没入体験。で、考えたらそうだよね。俺ら道歩っててもさ、なんかこう、夜の街とかだと喧嘩してたりするんじゃん。あと、もうなんだなんだって見ちゃうじゃん。あれってなんかさ、ドキドキするじゃないですか。あれがなんかお芝居の世界で完全に分けられてるよりも、おお、なんだ、道でなんかあったら、おおってなるでしょ。ああいうのが、なんかその芝居の中でされるみたいな感じなんですよ。で、しかもそのまあ、何箇所もそういうさ、没入体験の場所はそこにあるんだけど、なんかね、結構高かったんですけど、なんか、江戸花魁喜多っていうところがあって、もうこれがとにかく評判がいいんですよ。で、とにかくなんか、言っちゃいけないことが多いらしいんですけど、70分あって、18歳未満禁止なんです。で、ストーリー、これ公式のに載ってるからまだ言っていいと思うんですけど、なんか闇オークションのところに入ってって、そこで藤ガラスっていう、まあなんかこう、江戸のですね、もう名刀っていうか妖刀があって、それが落札の瞬間、一気に、観客が江戸の街へと誘われるみたいな。で、結末は100パターン以上みたいな。だから、そのエキストラのなんかによってはこう変わってっちゃうみたいな、そういうのが体験できるっていうんで、やったことあんまないから、で、マネージャーの山口さんと、江戸花魁喜多みたいなとこ行ったんですよ。したら、笑っちゃったのが、最初に誓約書を書かされて、一切、ここで起こったことは、口外してはいけませんっていう。だから俺もラジオで何も喋ることができない。すごい。でも最初にさ、なんかバインダーのでっかいさ、革のやつでさ、こう、万年筆みたいなって書かされんだよ、全員が。で、全員書かされて、もう決して、これを口外してはいけません。さっき言った情報は、ホームページに載ってる情報だからいいんだけど、もう何も喋ってはいけません、つって。もうで、若い人ばっかり来てんの。で、若い、なんかギャルみたいな。で、その中に、俺と山口さんと、あとおじさんは唯一なんか放送作家崩れみたいな。なんか、佐藤健さんみたいにかっこいいやつじゃない、坊主のものすごいメガネかけてる、ダメなのっていう。っていう。ラジオで活かしたかったのにダメなのっていう。そういうやつが来てたね。ポーチみたいなの腰に、お前は柳谷京太郎かっていう、そういうようなファッションのやつが、っていう、誓約書書いてっていう。で、それで、まあ、体験して具体的なことは言えないんですけど、まあ、よくできてた。ちょっと値段も高いんですけど、あ、これは確かに今まで全くしたことのない経験値だな、みたいな。で、行けば行くほどですね、パターンも変わってくるらしいんですよ。そのなんかストーリーも最後の結末も変わるし、あとこういう情報は言っていいと思うんですけど、結構、メンヘラ女子多めっていう。何回も来てんだろうね。だからなんか結構メンヘラ女子が、そのありとあらゆるパターンに誘われるみたいな。だから、一応その場のこと言えないから、思ったのはこう、仁義なき戦いに例えるとね、その俺がヤクザになっちゃったみたいな。 感じなんですよ。あの、仁義なき戦いのね、名場面があるんですよ。あの、ほんと、北王子金也がさ、あの、なんか、蕎麦屋かなんかで暴れ回っちゃった時にさ、自分の時計も壊されるみたいなシーンがあるんですよ。で、間に入ったさ、村岡の親分がさ、もう事務所連れてって、お前が暴れてたのは、みたいなこと言われて、あ、すいません、つって。お前、ヤクザになるのか、仇になるのか、どっちか選べや、みたいな感じで言われた時にさ、じゃあヤクザになります、みたいな。したらさ、時計が壊されたらしいな。代わりのもん持っとるんかって、村岡の親分が言うんですよ。いや、え、持ってないですって北王子金也が言った瞬間に、その村岡の親分が自分の腕時計を外して、これ使えや、ってこう言うの。ええ男になれよって肩叩かれるわけよ。したら若い衆頭のさ、松永こともう成田幹雄がやってきて、つかつかつかって。ええ、野村頼む。これスイス製の何十万とするやつじゃ。親父さんは腹の太いお方じゃけん。こういうのが体験できるんだ。スイスの腕時計とかもらっちゃって。よかったな。これはスイス製の何十万とするやつじゃ。親父さんは腹の太いお方じゃけん。頑張れよ。ありがとうございますっていう。北王子金也になれんの。そして横に成田幹雄当時38。38でこの貫禄41の俺の後輩年下信じられないっていう。わかる？こういうように、芝居の中にイメージ入れてくれるんですよ。俺もさ、まさかさ、これ喋れないから仁義なき戦いで言うと思わなかったんだけど。あと、広島死闘編の時の千葉ちゃん、千葉真一の演技よかったな。自分のね、親父のヤクザに説教されてる時に千葉真一のせがれがもうイケイケなんですよ。で、それに対してさ、もう、何やっつって。村岡が持ちるホテルは何売っちょるの？インパイじゃないの？言うなりゃ、あれらはお前の汁で飯食うてるんです。え？親父さん、敵やじゃろうと博打打ちじゃろうとわしらうまいもん食ってよ、まぶいすけ抱くために生まれてきとるんじゃないのっていう。あれも聞けます。あれも生で千葉ちゃんが目の前でわしらうまいもん食ってまぶいすけ抱くために生まれてきとるんじゃないのっていう。まあ令和では言っちゃいけない、令和では言っちゃいけない千葉ちゃんが目の前でお前何を考えてるんじゃって、ヤクザ上のもんに戦うのがヤクザじゃないの、ビビって尻尾巻いて逃げたらヤクザじゃないの、そういうようなのをもう本当に体験できるわけで、かと思うと川谷拓三が次々に死んでくから目の前で、とにかくそんな感じだからさ、仁義なき戦いバージョンのさ、完全没入シアターみたいなやってほしいよね。いやでもとにかくね、なんていうのかな、エキストラっちゃエキストラなんだけど、すごい体験、もう具体的にだから言っちゃいけないんで、誓約書に書かされて、すごい体験を、わしらうまいもん食ってまぶいすけ抱くために生まれてきたんじゃないのっていう、そういうのを千葉ちゃんに目の前で言われるって経験ないでしょ。あのね、このラジオ聞いたらね、仁義なき戦いの没入体験やってないんですよ。だごめんなさい。菅原文太も出てこないし、千葉ちゃんも出てこないんですけど、そういう、だから、あの、ドキドキするっていう、あ、なるほど。その世界の中入っちゃった方が確かに楽しいよねっていう、新しいエンターテイメントを見たみたいなさ。で、他にもさ、なんか、今和の国のアリスっていう、まあ、これが元々原作は漫画で、で、ネットフリックスで実写化もされてんだけど、俺、詳しく読んでないから違ったらごめんなさいなんだけど、漫画のカイジみたいな感じ、設定は。あと、イカゲームみたいな、あの、韓国ドラマの。ああいうようなイメージなのかな。で、俺も山口さんも今和の国のアリスを知らないんだけど、なんか入ろうか、みたいな感じで。で、山口さんもとにかくさ、怖いの苦手だから、まあ、怖くなければいいです、みたいな感じで、じゃあここ行きたいの山口さん。あ、じゃあここにしましょう、みたいな感じで行ったらさ、びっくりしたのが首輪を渡されて、こっから電流が流れます。これは言っていいらしいんだよ、公式で出てるから。超怖いじゃん！っていう。どういうことっていう。だからもう全員首輪爆弾で命をかけたゲームを始めましょうみたいな感じなの。一番怖いやつじゃんこれ。っつってもう首輪しちゃって、もうこれやめたいってなったら、したら係員の人もさ、もう役者さんみたいな感じだからさ、あ、もうゲームは始まってますんで、首輪は正当なやり方じゃないと決して外すことはできません。怖っ！帰りたい。帰りで山口さんがこれいいって言ったから、俺と山口さん首輪しながら電流が流れますみたいな感じなの。 で、なんかやたらさ、同意書書かされて、で、それがなんか内容のことなのかわかんないけど、あの、なんかさ、よく携帯とか書き換えるときにさ、なんかこう、同意みたいな押すやつあんじゃん、なんかああいうの。あれ、17個ぐらいあったけど、俺も山口さんも何同意してんのかわかんないけど、ずっと同意して、同意みたいな。あれ、だから後で莫大な契約とか持ち込まれてる可能性。で、首輪して、同意してて、100名ぐらいなんかフロアとかに集められてさ、で、そこで、ゲームが始まるわけ。で、なんか、本ちゃんの役者が、おー、よく来たなーみたいな感じで、まあ、そっから続きは言ってほしいんですけど、で、まあ、あの、一応言いますけど、あの、もちろん電流流されまして、びっくりするよ。びっくりするのが、横のおばちゃん泣いてた。そんなに、あの、もちろんこれ公式のやつ出てるやつで、そんなにあの、本当に怖いビリビリじゃないですけど、その世界観が怖いから、だから子供とか確かね、なんかね、15歳以下とか入れないとか、なんか大人と一緒じゃなきゃとか、細かいルールがあるぐらい。あれ怖いよ。あれ怖い。あれ子供無理だよ。だって、40歳を超えてる俺と山口さんが足震えてんだから。首輪しながら。俺マネージャーが首輪してんの見たの初めてだよ。なんかあったら電流がっていう。あれ面白かったなぁ。で、なんかそのゲームを解かなければ、電流が流されて、もう偉いこっちゃみたいな感じなのよ。老若男女そこにいてっていうので、まあ、細かいこと言えないんだけど、まあ、よくできてるわ、とにかく。いや、だからもう本当にみんなもね、電流流されにぜひ行ってほしいなっていうか。俯瞰じゃなくて当事者にさしちゃうっていう、あ、新しいエンタメの、そういうのができたってことでね、ちょっとお高いんですけど、皆さん行っていただけたら、意外にいいんじゃないかなってところで、ちょっと CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
桃黒、桃田加奈子が挑みます。
いただきます。
これは大きい特大エビフライだ。入るか。
ビッグフライ大体操。
胸焼けに大体操第2類医薬品です。
大体操ありがとう。いい薬です。
アロハ、キャシー中島です。 TBS ラジオ公演ワールドキルトフェスティバル2024 in 横浜のお知らせです。11月7日から9日までパシーコ横浜にキルト作品が大集合。世界のキルトのお祭りは午前10時スタート。詳しくは TBS ラジオイベントページまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取の底から、大体さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、来週の水曜日、10月23日、地方の方だとちょっと時期ずれちゃうかもしれないんですけど、なんと、お昼のメインの TBS ラジオの大看板、生活は踊るに出させていただくことになって、スーさんとラジオでお話しするのも多分初めて。イベントではゲストでスーさんに来ていただいたこともあったんですけど、で、他にもね、あの、アナウンサーの井上貴博アナとも会えるってことで、違うの？違う、誰ですか？杉山さんだ。杉山さん同い年だから。そりゃそうだよ、お前。この流れで井上アナと会ったら俺地獄だよ。危ねえとこだった、お前。まあそういうわけで、ぜひ伺うんでね、皆さんも聞いてください。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて、ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでも聞くことができます。ではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
錦糸高麗人参の
神秘の神秘の健康力、健康力、健康力。
高麗人参健康食品通販市場売上ナンバーワン。
神秘の神秘の健康力、健康力、健康力。
0120-66-7 が4つ、または神秘の健康力で検索。
石山レンゲです。毎週月曜日から木曜日午後2時から放送のコネクト。10月のコネクトは全4回にわたり、 SLE や関節リウマチについて学ぶ特別企画をお送りします。放送は毎週水曜日の午後3時35分頃から。一緒に学びましょう。
ときめく時を TBS ラジオ。 TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。